沢先生。
Produced by Annie Global Education。
ここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶことを伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、
はい、
始まりました。
熱血教えて中澤先生、まあ、7月に向けて、はい、さらに暑さに磨きをかけて
ですね、おま
あ、あの暑いのはあの暑いのが得意ではないんですけど
そうです、ね、
暑いんですけど、うん、なんか微妙なバランスでお伝えしなきゃいけないんですけど、
はい、
まあ、夏はイベントが多いですよね。やっぱり
多いですね。そうですね、
やっぱり、世の中もそうですし、うんうん、私たちもやっぱり今ちょうどね、先週ぐらいからかな、アニーのサマーツアー
来た、楽しい、
イングリッシュツアー、リトルワールド、
いいな、
もう多分結構今申し込み出てたんで、まあまあ埋まってきてますけど、
早いですね。
そうですね、いい、早いは早いですね、まあ、何十人かもう行く、もう出てたかなと思います。
みんなもう楽しみにしていて、もうすぐ行くってなったんですね。
今年ちょっとね、あの夏の8月4日になったんですが、
はいはい、
あの例年7月の終わりなんですけど、うんうん、まあ、やっぱりあのお祭りとかも多いので、
うん、
8月の頭にちょっと変更させて、ちょっと暑いんですけどね、
まあまあまあ
まあ、まあ、まあしょうがないかなということで、うんうん、あのまあ里帰りされる方とかね結構いるんですよ。
そっかそっか、
はい、なのでまあ、その辺もあったんですが、まあ、でも8月にしてみて、
うんうん、
まあ、あの先生たちと一緒にね、世界へ行っていただこうと。
いいな、いいな、ね、
やっぱりそういうイベントが、まずあのビッグイベントがありますので、はい、まあ、教室では学べない英語をですね、
うんうん、
やっていただきないなと思いながらも、まあ、それだけじゃないと、もう講習会は当然ですけれど、
ね、
まあ、ちょうどそれも同時進行で今募集が始まりまして、
はいはいはい、
トヨタだと、うん、あのブラリンさんとかっていうペーパー、フリーペーパーさんの方に告知が載ってますけど、はい、ちょうど募集を、
うんうん、
講習会の、まあ、準備ができましたので気合を入れてやらなきゃいけないので、
頑張って
、うん、あのね、ちょうどいろいろやってるんですよ。だから、講習会もお勉強、
はい、
普通 の受験生は受験対策ですね、
うんうん、
中3生はもううち全員取るんで、はい、もうとにかく中3の受験対策、
ね、
まあ、高校生も当然そうです、
うん、
まあ、高1の高2の方は、まあ、普段の勉強を後追いしていくような形で復習とか、
うんうん、
中1中にはもう今までの復習をしっかりやっていただいて受験生になる、まあ、中2は受験生前でしっかり準備する、中1は入ってちょっと遅れそうなとことか、まあ、もしくはまあ今後予習していくところをしっかりやっていくみたいな、
うん、
まあ、苦手1科目から取れるのでね、
お、いいですね、
はい、結構やって、小学生はねやっぱりお勉強でやっぱ復習が多いかな、あと宿題のお手伝いもちょっとするんで、
あ、それ嬉しい
まあまあ親御さんにもね、好評の、
だいぶ好評だと思います。
やっぱりそういうのをやるとこうどんどん膨らんでって、
うんうん、
今はだから速読も講習会受けれますし、はい、あと図形の、前もちょっとお伝えした図形の極み、
出た、気になるやつ、
図形のコンテンツ、これの日本語バージョンも英語バージョンも講習会
で
受けれる、あとソロ版も講習会があるんですよ今。
ソロ版の講習会がすごい、どんな感じなの？
ソロ版の講習会はどっちか導入ですね。
導入、
要するにソロ版始めてみませんかっていうね、体験の長い感じのイメージかな。あの僕らはあの検定試験、うちは私塾なので検定試験を取らせるという目的のところはいっぱいソロ版塾さんありますので、
はいはい、
私どものイメージはソロ版の、要するに数学的な頭を作ろうということで、
うん、
まあ、そういうもうさ、しっかり差別化してるっていうか、
うんうん、
あのそういうものなので塾の勉強にプラスになるような、それはまあソロ版使ってやっていこう。それも英語バージョンあるんで、
ソロ版の英語バージョン
あるんです。これがまた、
すごい
でしょ。
もうなんかすごい頭活性化しそうですね。
そうなんです。だ、図形はあるソロ版もやり、あと仕組みキッズって言ってロボットプログラミングの、まあ、今小1小2講座やってるんですけど、それとまあ同じぐらいですね、年長さんから小4ぐらいの子たちの夏だけロボットの体験会みたいな、
面白そう、
1ヶ月ぐらいやるんですけど、これもありますね。
いっぱいある、
なんかいろいろ作ってましたよ、ロープウェイ作るっつったかな。
え、ロープウェイを作る、
ロープウェイを、ロープウェイ作るんですごくないですか。
すごいですね。
ロープウェイを作るんですけど、
はいはい、
そのロープウェイを伝って動くものを作ると、
はい、すごい、ちゃんと動くように。
そう、動きます。それ、ただそれで終わっちゃうとあの工作みたいになっちゃうの で、
ね、
なんでそれが動くのかっていうのをね、
そこまで考え、
そう、解決するっていう講座を、まあ、トヨタ大林でも浄水でもやってるんですけど、 ちょうどやってますので。
すごい。それ何年生の子が、
年長さんから夏は小4まで取れますね。
長さんからやれるんだ、
はい、で1ヶ月間ぐらいで、まあ、そのものももらえて、はい、まあ、自由研究みたいな感じでできますんでね。
楽しい、
ね、楽しいですよね。
面白いですね。
そういう講座もあのうちならではで、はい、用意してますね。
うわ面白そう
だからそういうもうありとあらゆるものを、うん、まあ、あと英文読解の講習会だったりとか、うん、もう本当にこうありとあらゆるものを用意してますんで。
面白そう。勉強だからもちろん、まあ、いろいろ覚えなきゃいけないとか大変なこともあるけど、うん、なんか全部楽しそうですね、は
い、やっぱりあの今ってやっぱりあの、うん、要するになんとか力っていうか、まあ、要はなんとか力って言われるもの多いんですよね。例えば、うん、速解力とか、はいはい、論理的思考力とか数学的処理能力とか、でそういうのをじゃあどうやってつけるかって分かんないじゃないですか。だからまあこういう講座を受けたらこういう力がついてきますよ、こういう講座を受けたらこういう力がついてきます、うんうんうん、それはやはり小学校の子たちの方がやっぱりこうやりやすいので、年長さんとかぐらいから小学生ぐらいは特にそっちの講座の方が人気が高いですよね。で、あのその後で講習会勉、うん、お勉強と、まあ、並行でやっていくことも可能ですし、うんうん、あのまあ同時進行もいいし、まあ、どっちか絞っててもいいと思うんですけど、なんとか力っていうのはやっぱり鍛えなきゃいけないので、まあ、絞って、まあ、最初から低学年のうちからやった方が有用性は高いので。
へ、
そうなんですよ。でね、あの夏休みにあのちょうどそのものの仕組み研究室ってなんですけど、うんうん、そこの3年目を終わった子たちっていうのはもう4年目で、今度はもう一応コース完結してるんで大会に出てるんですよ今。
大会
7月の13日ロボットのねそういう大会があるんですけど、私もちょっと T シャツ着ていくんですけど、
すごい
応援しに
応援しに、
まあ、応援しに行くんですけど、うん、まあ、彼らがやるんですけどね、スポーツの大会のようなイメージに近いんですが、
ほうほうほう、
ロボットのプログラミングをしてアイディアコンテストみたいなのがあって、はい、それ提出してみたいな感じで。
すごい、そんなのもあるんですね。
やるんですけど、結構あの盛り上がりますね。夏はそういうイベントが目白押しですね。
いっぱいあるな。なんか毎日楽しいですね。なんか毎日毎日塾に行ってる子がいっぱいいそうです。
そうそう、だから本当にあの、まあね、高校生ぐらいってやっぱ受験勉強、うん、進路志望校に合わせてきちんと対策していかなきゃいけないんですが、うんうん、やはりその高校生の子たちの入試が変わるって言われてるんですが、入試が変わるってことは高校生変わるってことは中学生変わらなきゃ、中学生変わるってことは小学生変わらなきゃいけない、小学生変わるってことは当然ちっちゃいうちから頑張っていかなきゃいけない、
うん、
英語教育もそうですし、全てに関してやっぱり今はね考える力をつけましょうってよく言われるんですね。自分の意見が言えるようになりましょうみたいな。
大事ですね。
まあ、言ってると思うんですけどね子供たちね、うんうんうん、だからちゃんとしたこう思考力を高めていくような考え方を勉強していかないと将来困るよってよく言われてますね。
か、
ただ将来困るって何困るか分かりません。今の時代じゃなくて多分もっと見据えた上ですよね、
うんうんうん、
この例えば AI がどんどん主流になってきたりとか、やっぱいろんなこと変わってくるから、うん、それに対して備えていくっていう意味で
備えてい
く、はい、あと試験も変わりますんでね。
それが大変だなとも思って
る、まあ、英語もだいぶ変わりますしね。
ああそうなんです、
ね、変わるっていうか、うんうん、もっともっとあの英語力つけなきゃいけないっていう時代になってくるのは間違いないので。
英語力はあったら多分だけいいもんな
まあまあまあまあまあまあまあ、でもまあそんなにね、うん、普段英語喋ってないのにペラペラいけるわけないので
そうです、
ね、やはり偶然では無理なんで必然にしないと。
あーそう、
だから英語教育とか言語っていうのはやっぱり偶然喋れるようになってないんで、うん、
ないですね、急にパッて出ないです
ね、はい、必ず重要性があって、うん、なんかこう使わなきゃいけないことがあって必ず喋らなきゃいけないんで、うん、それが日本にいるとないじゃないですか。
ないですね。
もう本当に偶然なんてね、うん、前も言ったかもしれない、僕も自分で英語教えてても、
うんうん、
本当に自分の教室で全然知らない外国人に道を聞かれることってほぼないんですよね。
あ、
わかりますか、
はいはいはい、
方に、うん、1回だけあったんです。
おお、あった。
1回だけ、僕でも1回だけあったんですけど、それぐらいです。
そうですね。
だから道端で案内聞かれたりとか、うん、いきなり話しかけるってなくないですか。
ない、私も1回もないです。
でも僕新幹線で、うんうん、多分英語わかると思われたのかな、
うん、
ここは京都でここで降りたらいいのかみたいなこと聞かれて、いやここは大阪だから京都は隣だよって教えたことあります。
かっこいい。
かっこよくはないけど
いや
未熟だ。それなんで僕が聞いたかって僕しか多分いなかったからたまたま僕喋れたんで教えたけど、うんうんうん、それだけなんですよ。その2回ぐらいしか記憶にない。たまたま出会ったって、まあ、うんうん、年がら年中ねうちの英語スクールアニの先生たちはいるので、はい、英語使わないってことは少ないんですが、うんうん、偶然来た方に説明ってほとんどないんで。
ないですよね、まず。
そうなんです。だ変わりますよ。だから英語もね、これをもう必ず使えるように、必ず聞けるようにしていくと、うんうん、でこれのために僕らも自治体とか、はいはい、学校さんとかいろいろ入って、うん、お手伝いさせてもらったりしてるんですけど、
うんうん、
やっぱりいろいろ変わっていくと思いますよ。まあ、そういうのもまあ当然なんですけど、だから幼児さんの、英語スクールアニマインターナショナルスクールっていうのをやってるんですが、うん、そこの、サマースクールも用意して、
はいはいはい、
そちらも講習会でやったりとか。
ちっちゃい頃からその英語に触れられるのはいいな。
これは結構人気高くて、うん、結構英語スクールアニのインターナ希望の子でとか、はい、あるいは普通英語スクールアニ通ってる子とかは夏の間だけ、はい、まあ、インターナショナルスクール通ってみるっていうのはよくありますね。
おー、なるほど、
ね、はい。
やっぱそこでぐんと力つくもんですか。
いや、力はまだつかないです。経験値が上がります。
経験値か、
はい、いきなり例えば 1,2 回でこうパッと英語力がついてってことじゃなくて、うんうん、ベースを作ってる土台作りっていうのは長い間かかるので、すぐにこう喋れるものっていうのはただ覚えてるだけなんですよ、
うんうん、
例えば消しゴムがあってこれをイレイサーという鉛筆があってペンソーっていうのは、これは英語力じゃなくて暗記力だけなんで、
う
ん、
そうか、はい、そう言われれば。
そうだから例えば Fuzz this is a pencil、ね、こう会話になった時に初めて、うん、あ喋ってるとか、うん、それが例えばなんか分かんないけど、うん、I like、なんとかとか、
うんうん、
I like baseball とか、うん、I, my favorite sport is みたいな感じでこう会話になってきた時に英語ってついてるじゃないですか、
うん、そうですね。
別にこの A 見てベースボールサッカーっていうのはこれ暗記だから、
暗記だ
英語力でもないかなと私は思うんですけど、まあ、知ってて困ることないですよ、
うん、
それは短い期間でもできるんですが、うん、私たちやっぱり経験則でそういう空間に子どもたちが慣れることによって日常が英語っていう感覚を養っていただくと、うん、さんバーリンガル教育していくわけですから、そういうのも当たり前の環境、
うん、
日本語だけの環境も当たり前の環境、
うん、
こういうふうにしっかりこう、まあ、触れさせながら分からしてって、自然的にバーリンガルみたいな頭の思考にしていくので、だからそういうやり方をするんですね。
わー、すごいな。なんか私が子どもの頃にやっぱそういう考え方は周りにもなかったし、だから今の子たちはいいな
まあまあまあ、今の子たちもチャンスがある子たちはいいと思いますね。
はい、な
のでまあ夏はもりもり頑張っていきますので、また皆さんホームページでも見てみてください。
はい、ぜひぜひチェックしてみてください。さあ、この後お知らせを挟んでホットピのコーナーになります。この後も中澤先生引き続きよろしくお願いします。
お願いします。 See you soon。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Are you okay?
そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局、ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。
DJ 大西です。ウィークデーの夜は大西貴文のザナイト。毎夜毎夜極上サウンド満載でお届け中。おっきのステーションでお耳にかかりましょう。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生もご一緒によろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はですね、はい、動物に関するホットピをまた持ってきたんですけど、うん、先生はウリボーを見たことはありますか？
ウリボーありますね。
これは動物園とかじゃなくて生っていうか
生のウリボー生のウリボーね、ある気しますね。田舎だったんで昔、
はい、では近くに親とかもいたりはしない？
あの時どうだったかな、かもしくは一緒にいたのを捕まえられた子だった気がします。
ウリボーさん、今日そんなウリボーさんのお話を持ってきたんですが、はいはい、福岡県の八女市というところで自営業を営んでいる吉田さんがですね、はい、うん、親とはぐれたオスの赤ちゃんイノシシのお世話を最近始めました。なんでかって言いますと、はい、この吉田さんのお家にはですね、タロというワンコがいるんですけども、はいはいはい、そのタロとお散歩してる時に、うん、そのウリボーが一匹こうちょっと弱った感じでいたんですって。で多分親とはぐれちゃって、でしかも見た感じまだ生後数日ぐらいの本当ちっちゃい生まれたばっかりの感じだったんですけど、それを太郎がなんと山から加えてきたんですって。パクッとで加えてきて、まあ、吉田さんにこれちょっと見つけたんだけどみたいな感じ で、
ありがちです。
そう来たんですかね、はい、なんとかしてやってみたいな感じで来たのか、うんうん、でまあ弱ってるし、まあ、一応ねこう自然の生き物だからこうペットにはできないけども弱ってるし、うん、お世話しなきゃなってことで、はいはい、まあ、ちょっと吉田さんが最近面倒を見始めたんですが、この吉田さんのお家ではいろんな動物を飼育してらっしゃるみたいで、はい、こう子供のヤギさんにこう与える用のこう牛の初乳を持ってたので、それをこう揚げたりとか、はいはい、あとホットカーペットの上でちょっと温めてあげたりとかっていうのをこう一生懸命お世話をしたら、うん、ウリ坊さん元気に回復しまして、で最近ではパンとかうどんとかも勢いよく食べるくらいまで
何でも食べますか、
ね、何でも食べるそうで、はいはい、元気にこうなったそうです。で吉田さんには結構懐いて抱っこされたりとかもするんですけど、うんうん、太郎はそのパクって加えられてきたんで、うん、最初襲われたとウリ坊さんが勘違いしたみたいで、うん、こう太郎が近づくといやーみたいに嫌がってたんですが、はいはい、最近ではちょっと仲良くなってきて一緒にお散歩する姿とかも見られるようになったそうです。
かわいいです、
ね、かわいい。でやっぱり、まあ、最初に言ったようにこうペットにはできないし、まあ、大きくなると結構ねあれイノシシって100キロぐらいになるので、まあ、ずっと一緒にはいれないので、まあ、動物園とかにね引き取りと今探してもらってるんですけど、まあ、しばらくは吉田さんがこうせっせとお世話をするということで、
なるほど、
かわいい写真がね上がってますので、皆さんも犬ウリボーとか調べたら
なかなかないですけどね
かわいい写真が、
ウリボーってわからないですよねきっとね。
あ本当ですか、わかんないか、
わかんないじゃないですかね、わかりますかね。
あ
本当に線入ってるんですよ。
そうなんですよね、はい、あれかわいい。まあ、
本当に子供の時はみんな可愛いですよね。
もうなんかチビの時はみんな可愛いですね。なんで
たくさんいると余計可愛く見えます
け
どね。
あ可愛いな。
なかなか最近ウリボー見るって機会はないですね。
ないですね。私も動物園って見たことはありますけど。
あ動物園ならあるかもしれませんね。
さすがに野生ではウリボーは見たことない。
野生はねなかなかないですね。でも僕ちょっと田舎の山の中だったので、
はいはいはい、
たまにおじいちゃんが拾ってきたような。
ウリボーさんですか、はい、
まあ、たまたまね。
でやっぱこの吉田さんみたいな感じちょっと弱ってた子、そんなイメージが近
い、しょっちゅうでは ないですよ。本当になもう数回、
うんうん、
はい、
まあでも途中ではぐれちゃったりする子もそら中にはいますよ ね、
すね、
うん、はい、まあ、そんなウリボーちゃんと可愛いワンコのお話を今日は持ってきてみました。さあでは皆様からのメッセージもね紹介していこうかなと思うんですが、はい、今日のトークテーマが自分のいいところ、
いいところ、
はい、なかなかね、うん、恥ずかしくて皆さん教えてくれないんですけど、うん、紹介していきたいと思います、はい、こちらはカンタンテさんです。今ベッドの中で聞いてます。
ほう、
病院で聞いています。実は先週寒気を感じるなと送ったんですが、うん、週末病院にいたところ即入院となってしまいました。去年も入院した時がありましたが、その時の病気が再発してしまったようです、うん、でも去年と同じ治療ができないらしいので退院日が未定です。 あ、大変ですね入院。私もちっちゃい時に肺炎をこじらせて入院したことが一回あるんですけど、はい、うん、まあ、子供の時、幼稚園の時だったっていうのもあるんですけど、ただただつまらなくてもう寝てるしかないの で、 そうですよね、から
なかなか入院は私ももう40何年ないですが、
あ、いいことです、
ね、2歳の時に入院してたらしいんですが、
2歳、
記憶がない。
さすがに2歳だけは。
それ以来ちょっと入院した記憶がちょっと飛んでるんで、
あらら
あんまりないんですが、
ない方がないに越したことはない、
はい、なのでちょっと、ね、あの記憶がないんで、まあ、お見舞いとかね、
うんうんうん、
まあ、行くことあるのでつまらなそうな感じですもんね。
つま
ら
ないな、
やっぱりなかなかね入院はね、
はいですね、
はい、
さてトークテーマについてですが、うん、いいところという裏を返せば弱みの面のこともあります。さっきの先生の
逆ですね、
逆のね、逆の発想ですが、
はい、
ということで無難なことを言ったら順応性が早いことです、うんうんうん、見ず知らずのところに行っても溶け込むのが早いです。これでも、はいはい、これすごいことですよね。
そうですね、いいよく見えますよね、そういうこと、はい、
なんか例を一つ挙げると、うん、高知県の港町に2週間ぐらい滞在することがあり港町だから方言が強いです、はい、初めのうちは理解するのに苦労したけど3日目頃には分かるようになって、途中で仲良くなった愛知県の人にこう方言を説明するまでになっていたと。
お、そうなんですね、
すごいですね。そして帰る前にお家に電話をした時にすごくなまってるけどどうしたのと言われました。すごい順応性ですね、
高いですね、
すごいなまっちゃうところまで。あ、そっか、でも簡単でさ、来週ね、もし退院できてたらいいけど早く良くなるといいですね、はい、まあ、あまり無理せず、
うん、
ゆっくりお大事にしてください。は
い、
続いてエヌッチさんです。
はい、
梨香織さん、中澤先生、こんばんは。
こんばんは。
まずトークテーマ、自分はなんだかんだ20年以上病気で病院のお世話になっていないことです、
うん、
これもすごいことですよね。
すごいですね、
やっぱ健康であることは一番。
そうですね、
うん、
はい、
そして、お、先ほど19時22分頃伊豆方面で震度4の地震があったようです、うん、今朝は東京でも震度4の地震がありましたので多少気がかりです。
そうですね、
怖いですね。
僕もちょっとあの遠くの知り合いの方いるので、
あ、そうですね、
はい、あの、まあ、連絡ついて大丈夫そうだったんですが、うん、
あ、よかった。
でもあんまりね頻発すると本当に、
うん、怖いですよね、本当に、はい。先生、あの先週 の、 あの大きい地震があった時はどちらにいらっしゃいました？
ですね、
いろんなとこ行って
ます。香川ですね。
香川、ほう、
はい、
あ、じゃあ
香川のよで来ました。
うんうんうん、
ちょっと遠かったんです、
う
ん、
そうですね、
思ったより遠かったです。
いや、でもそういう時にね、なんか新潟とかたまたまいたとかだと怖いですよね。
そうですね、うん、その後僕もたまたま香川から、まあ、山陰には行ったんですね。島根とか鳥取を通ってきたので、まあまあ、 あのそういう風に動いてはいたんですけど、ちょっと下の方だった
んです。そ
っか、はい、
でもなんか地震も本当にこの辺りが揺れなさすぎるので、
あ、そうですね、今のところそうですね、
思っているんですけど、だから今日静岡とかがね近かったんでわとは思いましたけど、
もうやっぱでもいつ起こるか分かりませんので、
怖いですよね。
はい、備えていきたいと思いますが、
備えていきたい。先生、なんかお家で備えてることとかあります？
そうですね、地震、そうですねなん、あの地震用のこう避難なんかグッズとか、
はいはいはい、
あと避難した時のルールとか、
お、
その避難というか起こった時の、
はいはいはい、
決めてますかね。
お、
はい、
それはこう皆さんといろいろ話してこうしようみたいな。
そうそうそう、
あ、でも大事ですよね、そういうのは。
決めてますね。ただ、まあ、僕らの場合ちょっとその状況にもよりますよね。お家の場合とちょっと違っていて、やっぱ皆さん生徒さんを預かりしてるので、あの、ある意味学校さんと一緒なんで、
はいはいはい、
やっぱりその起こった時間とかそのタイミングによっては本当にどういう対応しなきゃいけないかって変わってくるので。
そうですよ、
はい、それはもう本当にちょっとその時々で考えてなきゃいけないことなんですが、
もし授業中、その塾のね授業中とかだと結構な人数がね生徒さんがいらっしゃる時、
ただ比較的こう建物も大きかったりとか人が集まりやすいとこなんで、塾っていうのはある意味、
はいはい、
そのお家よりも、
うん、
あの天井も高かったりするんで、
あ、 そうか、
あと余計なもんないので、
あ、そうですね、
壊れにくいって落ちてきにくいんですよう
ん、うん、
だからまあまあそういう意味で言うと、まあみんなそこに集まるかなみたいな時も空気感もありますよね、
うんうんうん、
公民館みたいな感じなんで、
あ、そうか、はいはいはい、まあでもね、うん、地震とか災害はない方がいいんですけど、
そうですね、まあまあ、あの気持ちちょっとやっぱり気にしながらというか、
そうですね、
はい、備えながらね行きたいと思います、
はい、
はい、
そして続いては は武蔵野ガブリさんから、イラストをいただいております、はい、今日ねスタッフについてくださっている方が親知らずを抜かれたそうで、はいはいはい、先生と親知らずはどんな感じなんですか？
抜いてますね。
あ、それはすごい痛かったですか？
もう痛いなんてもんじゃない。
あ、やっぱりそうですよね。
いやでも痛みはねでも麻酔でないじゃないですか。だけど音は聞こえるんですよ、うん、抜いた時のあのグギグギグギっていう、あの音の印象はもうずっと残ってます、ね、あの 痛いっていうかあの痛く思えるだけで、あのなんていうかな、もうあの歯がねグギグギっていう、もうあれはなんかもう半永久忘れないでしょうね。
え、おいくつぐらいの時に抜きました
か？いや十何年ぐらい前じゃないですか。
あ、そっか、それでもまだ全然覚えてる。
ウエスターちょっと2本とも抜いたんで。
あ、大変。そうなんですね。
一気にじゃなかったと思いますけど、ちょっとこう馴染まなかったですね。
いや大変、はい、いや私も親知らずが下に2本あるので下の方が大変なんですよね、確か抜くのって。だから怖いな。あ、
見えてるんですか？
見えてはいます。
僕はでもなんか被ってて、あの歯茎が、だからせっかの中から出したんで余計です。
おー、それもまた大変ですね、はい、私はその歯医者さんでレントゲン撮ってもらったら、あのちゃんと生えてるけど、こう歯肉からは出てるけど根っこがなぜか寝っ転がってるみたいな、で抜くのは大変だよって言われて、
ね、まあ印象はあの綺麗な歯が出てきたなって印象ですね。あ、虫歯じゃない、こうなんか、
あ、まあ、中に包まれてたのがする。
そうあ、ちょっとそれはちょっと今でも印象だ
そうなんです。なんで親知らず駅っていうのがあるそうで、越後、はい、ときめき鉄道日本海翡翠ラインの親知らず駅。
それ乗ったことありますね。
あります、
はい、越後ときめきは。
じゃあもしかしたら親知らず駅も通っているかもしれない。そう、こんな駅もあるんですね、面白いですよね。
その名前忘れにくいじゃないですか、
うん、
越後行ってそれ多分乗ったんですけど、はい、そういう名前なんだって見つけやすかったです。綺麗な駅で。
そう、名前がすごい可愛いですよね、
はい、駅もすごいあの綺麗な感じでした。
はい、いいですね。そしてもう一個イラストが来てて、はい、香里さんはクレバーなので、クレバーってどういう意味ですか？
賢い
です
、
ね、賢い、はい、嬉しい。こんな喋りで賢いって言ってもらえるなんて、香里さんはクレバーなので近鉄島線の賢島駅です。あ、賢い、あ、なるほどね、
賢い、
なるほど、賢いのかな、
賢い、
賢い何かをかぶってる、
ね、賢島ですね、
賢島駅です。
なるほど、
賢島駅、近鉄島線とかは乗られたことはありますか？
あさって三重行くんで。
あ、そうなんですね、
はい、乗るかもしれません。なんかそんなタイムリーな話多いです
いっぱいあります、
はい、
さあこれこそが一番、今週も1週間笑顔で頑張りましょうといただきました、はい、そうですね、本当に笑顔でね、はい、ニコニコで頑張れるのが
頑張りたいと思いますね。
一番いいですね、
はい、
はい、まだねこれからずんずん気温も上がっていくので大変だと思いますが、はい、皆さん水分取ったり、
う
ん、そう、外出るときはちょっと暑いからね、こうあのこうなんだタオル持ったり水分取ったり、なんか首に巻く冷たいのとかもね
持ったり
しながら、
暑いぞと思いながら、
うん、そうですね、そう負けないように頑張っていただきたい、
まあ、負けないように、まあ負けない、気張ると厳しいんでね
そっか、
負け引き分けぐらいで
引き分け、そっか、なるほど、いや引き分けでいいそうです。
負けないと思うとやっぱりちょっとね、
そう、しんどい
しんどいから
ね、まあ、暑さが強いので引き分けぐらいで、
引き分けぐらいでいきましょう、
頑張っていきましょう。さあ中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きラジオラビート楽しみください。
See you, take care, bye bye,
bye!